の青熊無教会集会は、内村鑑三の、建てました、作りました、いわゆる無教会信仰というものから流れている集会でありますけれども、その内村鑑三という人が来た無教会の中に、その内村のもとに学んだ何人かの弟子がいますけれども、その中で、有名な弟子に藤井猛という人。で、この藤井猛の非常に有名な詩というか、歌というか、私たちは予言と呼んでいますけれども、その中に滅びよという予言があります。この阿武隈無教会を始めた佐藤一斉という先生は、その藤井猛の滅びよというその歌から大変な霊感を受けまして、その精神を語り継ぎ、そして私たち佐藤一斉に学んだものも同じ精神でもあって、それを受け継ぎ語り伝えることを一つの使命としています。で、その滅びよというものはですね、この藤井猛という人は、戦後、私たちが受け継いだんですが、戦争が終わる前に既に亡くなっておりまして、その時に滅びよというのは日本よ滅びよという意味なんですけども、この予言を戦争の前に、昭和5年頃、1930年ですから、日本が中国に戦争を仕掛ける前に、太平洋戦争に入る前に、その言葉を述べて、そして間もなく死んでしまいますが、その言葉は要するに、日本という地を見渡してみると、真理を求める魂は一人もいない。真実な人は一人もいない。だから必然的に神の裁きを免れない。だから東からワニが来てこの国を滅ぼす。このように予言をいたしました。それで私はこの藤井猛の預言者としての、その神髄であるところの真理、真実な心、このことを今日は少し取り上げて、同じ藤井猛の言葉に、もし私が真実と信仰のどちらか一方を取るとしたならば、私は真実を取るという有名な言葉があります。なぜならば、真実な人は必ず信仰に至るけれども、真実のない信仰は、これは救いようがないと、このように述べました。ここで藤井猛が言わんとしていることは、信仰には真実な信仰とそうでない信仰があって、本当の信仰とそうでない信仰があって、本当の信仰というのは真実な信仰であるということを言わんとしたのかと思います。真実の反対は偽りであります。偽物であります。ごまかしで、そうすると真実な信仰というのは、ごまかしのない信仰、偽りのない信仰、あるいは純粋な信仰と言っていいかと。この世でいわゆる信仰を持っている人、いわゆるクリスチャンと言われている方、その中には本当のクリスチャンとそうでないクリスチャンがいます。本当の信仰に生きている人と、そうでない信仰の、口先だけの信仰の、偽物の信仰を持っている、いわゆるクリスチャンという方も、残念ながら存在します。それでは、一体、本当の信仰、本当のクリスチャン、すなわち、真実なクリスチャンとは、どんなクリスチャンでしょう。そのことを今日は、ヨブという、旧約聖書に出てくる有名な人物、そしてエレミアという同じ聖書に出てくる人物を通して学んでみたいと思います。聖書の中の人物は、私たちは信仰の模範として、真実な信仰に生きた人としてこれを学びます。 初めに呼ぶという方がどういう方かを説明してみたいと思います。この呼ぶという人は、大変裕福な方でありました。イスラエル、今日のパレスチナに住んでおりましたので、財産としては羊とラクダと牛とロバと、このような家畜がヨブとかその人たちの財産でありました。ことヨブという人は数千頭の羊や2,000〜3,000のラクダや、その他そういう羊やラクダや家畜を飼うためのしもべといいますか、その羊飼いたちと、そういう人がたくさんいてですね、で子供にも恵まれてたくさん子供がいて、大変神を敬う有名な一人でありました。そして人は思いました。なぜ呼ぶという人がこのように豊かに、富に、子供に、財産に繁栄したかというと、それは神を信じたその信仰によるんだと、その正しい行い、正しい歩みによって彼はその祝福を、恵みを神から受けているんだと人は思いました。ところがある日、この呼ぶに災いが、苦難が訪れます。彼の羊は砂漠の民が襲撃いたしまして、これを全て奪ってしまいます。単に羊が奪われただけでなくて、その羊を管理したしもべたちはみんな殺されてしまいます。その攻撃というか、その襲撃からやっと逃れた一人が、それをヨブのところに報告しに来ました。彼の飼っていた他の牛とか家畜も、これは家畜小屋の方に行ったのですが、そのまた天から火が降って、すなわち雷の落雷によって、あるいは地震によって、その家畜小屋が焼け、そこにいた羊と、そこにいた家畜と、そこにいたしもべがやはり焼かれてしまったという報告が彼のもとに持ちます。これは聖書によっては、サタンが神の許しを得てヨブを試すためにそのような災いを下したというふうに書いてありますが、ヨブにはそのことを知る由もあります。さらに彼にはたくさんの息子や娘たちがいましたが、その息子や娘たちがその祝いの席に、誕生の祝いの席にみんな集まっていたところ、その祝いの家が突然台風というか竜巻というかつむじ風に巻き込まれまして、その家が倒れて、でそこで祝いをしてた彼の子供たち全てがその下敷きになって死んだという報告もまた同時にもたらされた。このようにしてヨブは彼の持っていた地位、名誉、財産、子孫、これ全てを奪われてしまう。この時ヨブは一人目視で座って自分の衣を裂いて、頭に灰をかぶって、この衣を裂いたり頭に灰をかぶるというのは、その当時のパレスチナ、ユダヤ人、イスラエル人たちが悲しみを表現するその行為でありますけれども、そのようにして悲しみを表現しまして、死を与え私は取りた、死の名は攻撃だ、私は裸で生まれたんだから、まだ裸で死のもとに帰ろうというふうに、その時の思いを述べまして、神に対する信仰を一つだに挙げることがありません。ところがさらにサタンは神の許しを得まして、今度はヨブ自身に災いを振りかけます。彼の体に病気という、その災いでもって、当時の雷病といいますが、こう体の皮膚が真っ白になって、もうかゆいというか痛いというかどうしようもない状態になって、これは伝染病ですから 当時の人たちはそうなりますと、他の人から隔離されまして、誰もいないところに一人置き去りにされますが、そのようなさらに深刻な災いが夜に訪れました。さすがにこの状態を見かねた夜の妻が、なんであなたは神を呪って死なないんですかとこう言いました。その時夜は、お前は愚かな妻だとこういうふうに言いまして、その妻の不信仰をたしなめて、彼は一人そこに座っている。すなわち、なんでこんな災いを神は私に下すのか、そんな神ならもういらない、捨てちゃいなさいというふうに妻が言いましたときに、なんて愚かなことを言うんだ、不信仰な妻よと言って、妻も多分その時に予防を離れたと。にもかかわらず、予防はなお神に対する信頼を、神に対する真実を、神に対する信仰を捨てません。この予備に対して、昔三人の親友がおりました。もう予備から遠く離れてましたけれども、人自体に昔の友であった予備が災いに遭っているということを聞きまして、この三人が予備を慰めようと予備のところに訪れました。予備のところに来てみて、この三人はそのあまりに予備の悲惨な状態に出す言葉もなく、予備の隣に座って7日なのか彼と共に一言も言わずに座ったと言います。そして7日目が明けた時に、予備は初めて言葉を出しました。その言葉はどんな言葉かというと、私の生まれた日を呪われよ、なぜ私は母の胎から出てこの地に出てきたのか、なぜ私はこの地に生まれてきたのかということを一人うめき、一人嘆き、一人神に対して文句を言ったんであります。これは決して神をバカにしたのでも、神に対する不真実な態度でも、神に対して問いかけたんですね。なぜあなたはここまでして私を苦しめるんですか、ということで、彼はその仕打ちがわからなかった。なんでこんなことを私にするのか。私はここに予備の真実な姿を見るような気がします。どのような災いがあっても、どのような苦しみの中であっても、なおかつ神に問いかける、神に求める、神に時には取っ組み合え、時には不平を言い、時には泣き言を言い、なおかつ神にその真実を求めたのであります。その結末については、今日はあまり話しませんけれども、最終的には神が予備に現れまして、お前はなんてそんな不平不満を言ってるんだ、なんてそんな戯言を言ってるんだというふうに叱られまして、でそこで予備がハッと気づいて、それで解決したというふうなストーリーになっています。とにかく言葉においては、文章においては、その苦しみの解決というものは与えられず、ただ神に叱られたというその実験を通して、予備はさらに信仰を固めてしまった。 実はこの世の最初の名義、私の生まれた日は呪われよ。なぜ私は母の胎から出てきたのかというこの嘆き、この嘆き、この神に対する問いかけは、ヨブの他にもう一人同じ問いかけをした人がいました。それはエレミアという預言者。この人もやはり神の預言者として、神から言葉を語る人として立てられたのでありますが、彼はその神の言葉をイスラエルのために、ユダヤのために、エルサレムのために語ったときに、その民からなんてお前バカなことを言ってるんだと、単にあざけられ、罵られ、迫害されたばかりじゃなくてですね、鞭打たれ、石を投げつけられ、牢屋につながれ、井戸の中に放り込められ、何度か死に目に遭いました。彼の言うことに対しては人は聞かないで反抗をし、彼を石打ち、鞭につけ、縛りつけ、罵り、訴えたのであります。彼自身は神の言葉を言っているという確信でもって言っているのに、それを聞く人はいなかったんです。神はエレミアにこう語りかけた。あなたはエルサレムの町々を隅から隅まで歩いて、もし神を求める人が一人もいるか、真実な人が一人もいるか、もしいるならそれを探してこい。もしいるなら私はこのエルサレムをアッシリアの国から渡さない。このエルサレムという都市を滅ぼさない。とこういうふうに言いました。で、エレミアは、真実な人がいるかどうか見渡しました。一人もいなかった。一人もいないから、もはやエルサレムは、これは滅ぼされるしかない。神の裁きは免れない。その予言を述べたんですね。そんな予言を誰も聞くわけないですよ。自分の耳障りの悪いこと、これは聞く人はいないですね。災いの多い人は宗教に何を求めるかって、幸福を求めますね。不幸を宗教に求める人なんていないですね。祝福を求めに行くんですよ。代わりに呪いを求めたらこれは逃げますね。その災いとか呪いとか不幸とか、そういうものをエラミアが言うんですから、人はこれ聞くわけない。聞いたら怒る、何を言ってるこの野郎、こういうことですから、当然エレミアに向かっての人々の反応はそのようでありますから、エレミアは当然一人ぼっちで、当然みんなからのけ者にされ、非国民とされ、そしてまたそのようなやつは生かしておけないということで命を、その中でまさにエレミアは、なんで私の母は私を産んだんだ、なんで私は母体内で死ななかったのか、なぜ父は私の誕生を喜んだんだ、その喜びを伝えた人はこれは災いだというふうにですね、ヨブと同じように自分の誕生を呪ったんです。そういうふうに神に文句を言ったんですよ。しかしその姿がまさに真実な姿である。そのようにして神に組みつき、神に求め、神に面と向かうこと、これが真実な信仰であると、ヨブとエレミアの生き様を通して私たちは学ぶことができると思う。で、まさに藤井武という預言者はエレミアと同じように日本を見渡した。一体この日本に正義を愛し、そして公正を求める政治家が一人でもいるか、真理を慕うそのような魂が一人でもいるか見渡しました。そして見渡した結果、一人もいない。 だから日本は滅びを免れない、裁きを免れないと予言した。私たちはこのような預言者のことは、ヨブとかエレミヤの生き様を通して学ぶことは何かと言いますと、もし私たちに真実があるかと言ったら、私たちには真実がないということです。私たちに信仰があるかといえば、私たちには信仰はないんです。そのことを気づくか気づかないですね。自分は不真実な人間だ、不信仰な人間だ、だから神に寄り添うしかない。これがエレミヤや藤井隆の私たちに求めている姿だと。一発で私は信仰を持っている、私は真実だと思ったら、それはそうじゃないんだ。でそのことを気づくか気づかないか、この点はまさにエレミヤと藤井隆とヨブが教えていることであり、また私たち信仰を持っていると思っているものも、あるいはまだ信じてない人、一体自分に信仰があるのか真実であるのかという問いかけをしたときに、実は自分に真実がないということを知るとき、自分に信仰がないと知るとき、そのときには最も神の求めているところの真実、人間の真実、人間の信仰という姿に近いのだと思います。以上で今日のお話を。
それではここで賛美歌を歌います。